皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日は、真理に属するものとのテーマでお話をいたしましょう。聖書箇所は、ヨハネの福音書18章33節から38節の全般であります。今日は読みながら質問に答えていきたいと思います。最初に33節から34節。そこでピラトはもう一度官邸に入って、イエスを呼んでいった。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えられた。あなたは自分でそのことを言っているのですか？それとも他の人があなたに私のことを話したのですか？質問の一番目に、なぜイエス様はピラトに対して自分から質問しているのかどうかを尋ねたのでしょうか？ピラトはどんな気持ちでこの問題に関わっているのでしょうか？という、この二つの質問がありますけれども、私たちの人生にはいろんな問題が起こってくるわけでありますけれども、その起こされた出来事に対してどのように向かい合うか、ここに人の人生において豊かな祝福と恵みとを受けるか、あるいはその重要な時にその機会を失ってしまって、結局何も得ることのできないそのような人生を生きてしまうか、その分かれ目があるんですね。ピラトは決して自分からあなたはユダヤ人の王ですかということを尋ねる心になったわけではありません。宰相やパリサイ人たちがイエス様は自分がユダヤ人の王だと言ってローマの帝国に反乱を起こそうとしているのだというこのような訴えがあったので、ユダヤ人の王であるということをイエス様が言っているのかどうかを確かめる意味でこの言葉を語ったわけでありますが、でも彼の本心としては面倒くさい問題に関わってしまったものだ、早くこの問題から抜け出たいものだという、こんな思いが彼を支配していたと思うんですね。このイエス様という方に対してどういうお方であるか、なぜこのような訴えを起こされたのか、彼は一体どんなことをしてきたんだろうか、つぶさにこのことを調べ、そして自分自身どのように判断すべきことが大切だろうかという、このイスラエルを治めるローマの総督としての責任を果たそうとするならば、もっと慎重に、もっと深く、もっとイエス様のこの本質に迫るような関わりを彼は持つことができたでありましょう。しかし彼はその意味で言うならば、誠実に与えられた職務を果たそうとする姿勢よりも、とにかく問題が起こらないうちに自分自身の役割が終わるように、そんなことが彼の心の内の願いだったのではないでしょうか。だから問題が起こると、嫌な問題が起こったという否定的な思いがまず起こってきますので、積極的にその問題からより豊かな解決を得るというか、自分自身の経験を積み重ねていくという方向にピラトは向かっていかないんですね。敵よ、あなたは自分に課せられた課題をどのように受け止めていますか。あなた自身も人生の中でいろいろと自分自身が嫌だなと感情的には思えるような事柄に遭遇することがあるのではないでしょうか。その時にひたすら自分が面倒くさい責任をかぶらないようにというこの思いの中で事柄を扱ってはいませんか。あるいは神様に、主よ、なぜこのようなことが起こるんでしょうか。私はこの問題に対してどう対処していったらよいのでしょうか。あなたが私に教えてください。私自身として誠実にこの問題に取り組みたいのです。このような祈りを持って主に向かっていくならば、神様はあなたに働くべき道を、なすべき事柄を教えてくださるんですね。誠実に生きようとする者に対して神様は、答えてくださるお方であります。何を語るべきか、どのように行動すべきか、どのように判断すべきか、このことを神様は示してくださるのであります。あなたはいろいろと教会の中で起こる問題、あるいはあなたが属している家庭やグループの中で起こる問題、その問題を人ごとのようにいつも捉えて、関わらないことの中で自分の平安を見出そうとしていませんか。それは主の望まれることではないでしょう。神様はあなたの人生にいろんな問題を起こすことを通し、あなたが誠実にその問題に関わり、そしてそこにおいて神様があなたを用いようとしている、このことが何であるかということを明確に知ることを望んでいるんですね。主にあって誠実に生きるとはどういうことでしょうか。主体的に責任を負う思いを持って、神様に祈りつつ問題に 対応していくということなんですね。ぜひ、いろんな問題が起こった時に、人ごとのようにではなく、主が私に考えるようにと、行動するようにと、決断するようにと与えてくださった問題だ。しっかりと主のお心を、この事柄の中で満たそう。このような主体的な関わりをしていくクリスチャンであっていただきたいと思いますね。第2番目のところに移りますが、ピラトは答えた。私はユダヤ人ではないでしょう。あなたの同国人と祭司長たちがあなたを私に引き渡したのです。あなたは何をしたのですか？イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。ピラトは何をしたのかとイエス様に尋ねました。まあこれはイエス様がどうして訴えられたのか、なぜ祭司長たちはこのイエス様を毛嫌いしているのか、そして犯罪人として処罰することを願っているのか、一体このイエスというものは何をしたのだろうか。まあこのように彼は聞きたかったわけでありますね。しかしイエス様はその問いかけに対して、私の国はこの世のものではないとなぜ答えたのでしょうか。もちろん、この祭司長たちが訴えてたのは、ローマ帝国を転覆させるための反乱を起こすこの意図でユダヤ人の王だと、イエスは自分自身のことを主張している。このような悪意ある報告がピラトになされたことを知っておられますから、ローマ帝国に対立するユダヤの王国というようなイメージでピラトが捉えることのないように、私の国はこの世のものではない。ローマ帝国とやり合うようなそんな存在ではないのだ。そもそも最初たちが考えているこのユダヤの王という意味が全く取り違えているんだということをイエス様はに言っているわけですね。ですからイエス様は自分が王であることを宣言しますが、その意味を実はピラトは理解していないんですね。まあ、ピラトにはイエス様が神様であるということなど全く理解することはできませんし、ただもちろんこの方には罪はないということは認めるピラトでありますから、イエス様ご自身から出てくる神々しい清さというか、それはピラトにも感じ取ることができたわけですね。罪のないお方。しかし、私の国はこの世のものではないとイエス様が言ったときに、では一体どういう国なんだろうかということに彼自身は十分に頭を回すことはできなかったわけであります。天地万物を作られた唯一の神様がおられることも彼は知りませんし、この地上の本来の支配者は唯一なる神様であるということも彼は知りません。イエス様は霊の世界においてこの地上にやって来られたお方であって、この地上に神を信じる霊的な国の建設をまずは具体的に行っていく一歩を始めたということ、このこともピラトには考えが及ぶこと、決してありえないわけであります。肉のことを考える者にとって霊のことは全くわからないのであります。でも、イエス様が私の国はこの世のものではありませんとこのように語るのは、ピラトに対して、ではあなたの国とはどういうものなんですか、あなたは一体どういうものなんですかとさらに深くイエス様に問いかけることを願っての言葉であったとも理解することができるでありましょう。いつも主はなぜだろう、なぜこのようなことが起こるんだろう、なぜこのようなことを主は語るんだろう、疑問を起こさせることを通して真理へと導きたもう方、これがイエス様ですね。さあ適用の部分に入りますが、イエス様はローマ帝国の権力の前にどんな態度を取られましたか。イエス様は決して自分は王などではないということもできましたね。そんなユダヤの王なんて主張することもないし、自分は一介の宗教者である、なぜローマ帝国と戦うような逆らうようなそんな行動を私が起こすことがあろうか、そんなことはないというような弁明をすることもできましたけれども、彼はイエス様はそのようにしませんでした。私の国、イエス様は王の王、主の主であるということをここでも実は明確に語っているんですね。ただその国は目に見えるちっぽけなユダヤの王だとか ローマ帝国だとか、人間の肉によって形作られていくような小さな小さなこの世の国ではない。愛と義とに満ち溢れるところの、そして豊かな祝福が一人一人のうちに注がれていくところの天の御国、神の国こそがイエス様が王として治める国であることを語っているわけであります。あなたは誰の前にも自分が誰であるかをはっきりと言い表せますか？これは私たちにとってみれば、私たちの国籍は天国にある。私はすでに神の子である。この告白がいつでも求められるんですね。あなたは誰ですか？あなたは何をしたのですか？と問われたときに、私たちは、私は主のしもべ、神の子です。そして、神の栄光のために、この地上において生きているのです。何をするにも、神の栄光のために行う。これが私の生涯の目標なんです。と、私たちは、あからさまにはっきりと語ることが求められているのではないでしょうか。マタイの十章の32、33節で、イエス様はこう語られました。ですから私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。殉教の死を遂げていったクリスチャンたちは、私は死など知りません。こう告白すれば、命が救われたにもかかわらず、彼らは決して誰の前にも私は主を信じるものです。私の主はイエス様です。十字架にかかられたイエス・キリストこそ私の主ですと、こう告白することを決してやめなかったんですね。信仰の父と言われるアブラハムが旅をしているときにこのような失敗をした記事が書かれています。エジプトの地に下った時に、そのパロが妻、サライを召し上げようとした時に、アブラハムは自らの身を守るために、自分がサライの夫であるということを明らかにせず、自分を兄だと言ってくれ、自分はこの人の妹だと言ってくれ、とサライに頼みましたね。自分の本当の姿を隠して、もちろん、血筋から言えばアブラハムはサライの兄と言ってもいい、それは一面の事実でありました。でも、彼の一番大切なアイデンティティのあるところは、サライの夫であるということでした。でも彼はそれを隠して失敗するんですね。まあそれは息子のイサクも同じでありました。人間というものは、いつもそのようにして自分自身を守るために一部の真実だけを言って、本当に大切なことを隠してしまいやすいのです。でも私たちは、私たちの存在の土台にイエス様の血潮によってあがなわれたクリスチャンであるという、ここが私たちの土台であるということを忘れてはならないのであります。あなたは教師であるかもしれません。主婦であるかもしれません。あるいは学生であるかもしれません。でもあなたの本質はイエス・キリストを信じるクリスチャンであるということ。ここが自分の生きる場であり、また死ぬ場であるということをいつも明確にしていくことが必要なんですね。だからあなたに必要なものは何ですか？主にある信仰、主にあるところの勇気であり、信仰であり、そして揺り動かないところのイエス様としっかりと結びついた交わりであります。信仰が知的なものであると私たちはすぐにその信仰を捨てるものであります。私たちの信仰は知的な問題ではありません。私の生きる土台であります。私の存在そのものに関わるものであって、もしイエス様を否むならば、この人生すべてが虚しいものとなっていく、このようなことであることをしっかりと受け止めて、私にとって生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですと告白し、また生きるにしても死ぬにしても、私を通してキリストが明かしされることをこそ心から願いますと、このような心を本当に神様からいただきたいですね。そのためには豊かな神様の愛をもっともっと具体的にいろんな事柄を起こされるこの人生において私たちは味わっていく必要があるのであります。 それには起こされる事柄に誠実に関わるということであります。一つ一つの問題に対して、主よ、これは私にとって何を学ぶべき時ですか。どんな神様の愛を知るべきその時でしょうか。私があなたの栄光の技に預かるべき時でしょうか。このように主に向かって尋ね求め祈っていくことが必要なんですね。いよいよ私たちは主のものであるということをいつでもどんな時でも喜びを持って、また心からの主に対する信仰を持って告白することができるんですね。では3番目の質問に入る前に、その聖書箇所を読みましょう。37節です。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのですか。イエスは答えられた。私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。ピラトはイエスに言った。真理とは何ですか。3番目に行きましょう。イエス様はどんな真理を明らかにするために人となられ十字架に疲れたのでしょうか。神は愛であり、神は義であるということですね。十字架は神様の義を表し、神様の愛を表すのであります。私は真理ですとイエス様は言いましたけれども、その身をもって真理の本質、愛と義、これをイエス様は十字架において明らかにされたのであります。真理に属する者とは誰のことを言いますか？それはイエス様を信じる者ですね。イエス様の十字架の愛を本当に我が罪のためと心から受け入れて、うちに働きたもう御霊なる神様の導きに従って、幼子のようにイエス様の十字架を心から喜び感謝し、自分自身の生ける土台として受け入れた人のこと、これを真理に属するものというのであります。ピラトはどこに属するものですか？ピラトはこの世に属するものであります。闇に属するものであります。命の光を十字架に見出すことのできない存在であります。自分自身を自分の力で守ろうとする、どこまでも肉につながる存在でしたね。この地上につながるものでありました。私たちクリスチャンは天につながるもの、ブドウの木であるイエス様につながる枝であり、そして泉湧き出るところの命の水を常に飲み干すところの存在ですね。敵よ、あなたは主の声を正しく聞いていますか？あなたは主を通して自分について何を知りましたか？あなたはどこの国に属し、どんな使命を与えられているでしょうか？あなたは御言葉を通して神様の言葉、イエス様の声を聞いているでしょうか？自分自身の一日一日は単純で平凡であるかもしれない。でもその中になお細きイエス様の声を御言葉を通して聞くものでありたいと思いますね。そして私たちの交わりの中で愛に生きるのであります。義に生きるのであります。そしてしもべとして仕えていくのであります。いつでもイエス様と共にあって、イエス様が歩まれたしもべとしての生き方を一歩一歩歩んでいくんですね。あなたは主を通して自分について何を知りましたか？自分の罪を知りましたね。自分自身がどんなに弱いかも知りました。でも、その罪をあがない、あなたの弱さのうちに働きたもう、お方がイエス様であり、イエス様に会うならば、あなたはどんなことでもできる、そういう存在にされたのであります。あなたは天に属するものであります。あなたの使命は和解の福音を人々に伝えることであります。神様の栄光をこの地に輝かすことであります。あなたはそのことを自覚し、主の声に聞き従う歩みをしていますか？目を覚まして、主の言葉を聞こうではありませんか？心をへりくだらせて、イエス様の声に全身全霊をもって答えていこうではありませんか？真理は何ですか？イエス様であります。イエス様に従っていくときに、あなたはいよいよそのうちに永遠につながるところの真理の豊かさ、神様の恵みの豊かさを味わうことができるのであります。今日も一日、御言葉なるイエス様に心から従って、私は主につくもの、真理に属するもの、私の国籍は天にあるものと、このような思いを持って起こされる出来事に誠実に関わっていこうではありませんか。途上の歩み、ディボーションタイムでした。